広報伊万里第704号2012年10月号です。果たして秋が来るのかしらと思うほど残暑続きの9月でしたが、お彼岸の頃を境に爽やかな日和になり、心地よい風が嬉しいです。この秋風が金木犀の甘い香りを届けてくれます。待ち遠しかった秋の訪れです。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は少女バレエの選手たちの少し緊張しながらも笑顔いっぱいの写真です。8月26日プロバレエ選手が山城中学校にやってきました。バレーボールで町を元気にし、子どもたちに夢を与えようと山城町が久光製薬スプリングスの選手を招き交流会を開催しました。参加者は憧れの選手から指導を受けたり、プロの技を体感したりするなど、とびきり輝いた時間を過ごしました。今月の主な内容、特集、友好交流25周年伊万里市訪問団が大連市を訪問、インフォメーション伊万里、みんなの広場、スポーツ、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、ピノキオ木工芸表彰作品紹介となっています。
特集、友好交流25周年伊万里市訪問団が大連市を訪問。今回の特集では最初に25年間にわたる交流の歴史を振り返ります。大連市は中国北東部の遼寧省の最も南にあります。緯度は新潟県と同じくらいで、冬は寒いのですが、海洋性気候のため雪はめったに降りません。中国北東部の玄関口として港を中心に発展してきました。面積は伊万里市の約50倍、人口は約590万人で伊万里市の約100倍です。1987年8月、当時の伊万里市長、故竹内道徳氏を団長に、伊万里市経済交流中国視察団を中国へ派遣し、大連をはじめ6つの都市を視察訪問しました。これは国際化や貿易基地化を目指す伊万里市が中国との交易の可能性を調査するために行われたものです。また同じ頃、大連市からは著名な書道家で教育者の故宇植元氏を団長とする教育視察団が伊万里市を訪問。この相互訪問から伊万里市と大連市の交流がスタートしました。1988年7月、伊万里市役所に国際交流室を設置。1989年3月、伊万里市国際交流協会が発足。1991年から公務研修生の受け入れを始め、教育や文化、スポーツなどさまざまな分野で交流を展開してきました。また農業研修生の受け入れや指導者の派遣を行い、梨については大連市で日本産水梨として栽培されています。経済的な分野では2003年に大連港と伊万里港との間に定期コンテナ航路が開設されました。またアジアネットワーク事業により特産品を大連市で試験販売するなど、中国市場の特徴や指向性を探るとともに伊万里産品の PR を実施しました。さらに2007年5月には友好交流20周年を記念して両市の友好協力関係の強化に関する協議書に調印し、友好交流都市の締結に至りました。次は今回の総勢41人の訪問団報告です。8月6日に行われた大連市主催の歓迎夕食会では、大連市側が訪問団を温かく歓迎、楽団による演奏のほか、大連市の特産品である貝殻細工の額の贈呈など心のこもった歓待を受けました。翌日は交流レセプションを伊万里市が主催、これまで両市の交流に携わった人をはじめ公安関係者など92人が参加し、 信仰を深めました。これらの交流行事を通じて両氏は今後の交流拡大などを確かめ合っていました。今回の訪問は特に両市民の親睦を深めるものとなりました。8月7日には市民交流行事が行われ、団員が4つのグループに分かれて大連市を視察。大連市から外事弁公室6人、歴代の公務研修生5人、日本語履修の大学生5人が案内と通訳を兼ねて同行し、一緒に大連の散策を楽しみました。大連森林動物園コースの参加者は8年前に植樹されて大きく育った木に今回の訪問を記念してプレートを結びつけました。また別のコースでは本場中国の演舞を見学。キレのある見事な動きに太極拳をしている団員から感嘆の声が漏れていました。このほかにも大連の満鉄病院で生まれた、両親が満州で生活していた、日露戦争の遺構がある旅順を見ておきたかったなど、それぞれの思いを持った団員が旧満州時代の建物見学コースと旅順見学コースに参加しました。この市民交流行事では両氏の参加者がお互いにコミュニケーションを取り合うことで次第に打ち解け、新たに深い絆を育んでいました。ここで参加された石竹輝夫さん夫妻に伺いました。中国での反日問題などがよく報道されていますが、私たち訪問団は温かく迎えていただきました。交流せず遠くから見ているだけでは誤解も生じます。実際に会って話をすることが大事です。今後ももっと交流を続けていくべきだと思います。また今回知り合った伊万里の訪問団同士も親しくなりました。私たちが心に残ったところは旅順です。日露戦争で多くの人が亡くなった旅順を視察し、戦争が引き起こす責任の重大さや平和の尊さを心に刻みました。争い事を起こさないためにも交流を深めることが重要だと感じていますと話されました。塚部市長をはじめとする代表団11人は今回の訪問でさまざまな公的施設を視察しました。 IT 関連企業を誘致し、広大な敷地を活用して町ごと開発している大連ハイテクパーク、大規模な浄水場で安全な水を供給しているグループ、威厳のある議場など、団員はそれぞれにスケールの大きさや開発スピードの速さなどに驚嘆していました。また伊万里との関連も深い大連現代博物館では11月から江戸の名刀伊万里展が開催されるのに合わせて伊万里市を紹介するコーナーを設ける予定です。このほか今回の訪問ではビジネスミッションを行うグループが8月8日と9日に天津市を訪れました。これは天津市との経済交流の可能性調査と伊万里港のポートセールスを行い、両市の貿易拡大につなげようと実施したものです。天津港は中国北部の拠点的な港であり、中国で第3位の 4.5 億トンの取扱量を誇っています。ちなみに伊万里港は150万トンです。団員たちはその桁違いの大きさなどを実感。天津市工商業連合会や地元企業との意見交換の場が設けられ、伊万里港を活用したビジネスの可能性などについて話し合われました。物流を取り扱う企業などに対しては伊万里港の地理的なメリットをアピールするなど、今後の天津市との交易に向けた貴重な第一歩となりました。以上、問い合わせは国際交流室電話 22-7046。 これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里です。私たちの住む町を見つめ直し、地域の特色を生かした町づくりを皆さんと一緒に考えるため、まちづくりフォーラムを開催します。日時は31日水曜1時半から、会場は市民図書館 AV ホールです。 自治を回復し、町村の課題を町村の力で解決するためにという演題で、人と組織と地球のための国際研究所代表川北秀人さんによる基調講演があります。また住民による住民のための町づくりを考えるというテーマでパネルディスカッションが開かれます。参加費は無料です。問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 伊万里市は9月10日、市内6つの事業所を新たに救急有料事業所に認定しました。これは救急講習の受講や AED の設置などの条件を満たした事業所を消防庁が認定する制度で、昨年度にスタート、現在12事業所が認定を受けています。消防機関への迅速な通報や救急隊が到着するまでの適切な応急処置など、事業所との共同による救命率向上に向けた取り組みが今後さらに期待されます。問い合わせ先、消防本部救急室、電話 23-2117。 伊万里市は武雄市との合同による原子力防災訓練を9月2日に行いました。この訓練は九州電力玄海原子力発電所の事故を想定して実施、両市や県、九電、陸上自衛隊、消防団、地区防災会など約1000人が参加して行われました。避難したのは原発から20キロ圏内の畑津町、黒川町、南畑町から選ばれた住民112人、自家用車や用意されたバスで武雄市に移動し、避難の手順などを確認しました。救護所となった武雄市の北方スポーツセンターでは、放射性物質による汚染の程度を調べるスクリーニング検査の訓練を受けました。昨年、市は県主催の原子力防災訓練に初参加、畑津町の住民49人が武雄市へ避難する訓練を行いました。今年は前回の経験なども踏まえ、初めて市主催による訓練を実施、マイカーによる避難、モニタリングポストを使った放射線量の測定、段ボールの間仕切りによる避難所の設置など、実践に即した現実的な訓練内容が初めて盛り込まれました。参加者を対象にアンケート調査を行い、今後もさらに安全で迅速な避難ができるよう、調査結果をもとに問題点などを洗い出し、防災対策の質の向上に努めます。問い合わせ先、総務課防災危機管理室、電話 23-2123。 広報伊万里はさまざまな市政情報を提供するなど、これまで市民の皆さんと共に長い年月を歩んできました。今後さらに親しんでもらえるよう、広報伊万里についてご紹介します。スタートしたのは伊万里市市政施行と時を同じくして昭和29年4月に第1号を発行、ちなみに今月号は704号です。発行する目的は行政情報をしっかりと共有することで、市民の皆さんが伊万里に対する愛着を深め、市内の多様な課題について行政と一緒になって考えるなど、多くの人が市政に積極的に参加してもらうことを目指しています。目が不自由な人には広報伊万里の内容をカセットテープに録音している伊万里こだま会、また展示広報を制作している麦の会伊万里が長年にわたりボランティア活動をしています。まずは広報係までご連絡ください。市民と行政との間を身近な情報でつなぐ町の広報誌は、よく住民と行政をつなぐパイプ役に例えられます。広報誌を通して町とそこに住む人が共通の意識を持ち、お互いの信頼関係を築いていくためには、 読者である皆さんの声が欠かせません。広報伊万里はこれまでもこれからも伊万里の町の姿を綴っていきます。町のみんなで作る広報誌にたくさんのご意見ご感想をお待ちしています。また電話でもご要望を受け付けています。電話は情報広報課広報係 23-4313 です。伊万里市と有田町のすべての中学生2150人に対し、身近な犯罪である自転車盗難や万引きについての規範意識調査が行われました。この調査の目的は、自転車盗難や万引きは未成年から中高年までの各年代層による犯行であることから、青少年の健全育成と規範意識の向上を図る方策の一つとして、伊万里警察署管内でアンケート調査を実施しました。アンケートの結果は、自転車に鍵をかけるのかとの問いには、時々を含め 85% が鍵をかけているとのことです。またそのうち 30% の生徒が二重に鍵をかけています。万引きに関するアンケートでは、万引きをしないため大切なことは自分自身の心がけと 75% が答えています。伊万里市の教育委員会では、この調査結果をもとに自転車盗難や万引き対策に向けた取り組みを行い、小中学校における生徒指導などへの活用に努めます。問い合わせ先は伊万里警察署電話 23-3144 です。明星桜里帰り20周年記念特別公演三部大念仏狂言があります。国の重要無形民俗文化財に指定されている三部大念仏狂言は、京都府三部寺において年3回14日間のみ公開されている無言劇で、約700年間途切れることなく伝承されています。今回明星桜里帰り20周年を記念して、伊万里市出身の沢井宝泉さんの主催により、特別に伊万里の地で公演されることとなりました。21日日曜、市民会館大ホールで1時から三部寺貫主の松浦俊海氏による命に関する法話があり、その後崩落割土蜘蛛の公演があります。入場料は前売り券一般2500円、高校生以下1000円、当日券は一般3000円、高校生以下1000円で、来場の時に素焼きの皿崩落を配布しますので、願い事を書いてください。その崩落を崩落割の公演の中で割り、皆さんの願い事の成就を願います。チケットは市民センター各町公民館などで販売しています。また三部大念仏狂言の特別公演に合わせ、有田伊万里の芸術特別展を開催します。日時は20日土曜1時から、21日日曜9時から市民センター文化ギャラリーで行います。入場料は無料です。問い合わせ先、障害学習課電話 23-3186 です。塚部義和伊万里市長の市長雑感です。空を読む。天高く馬こゆる秋にふさわしい季節になりました。一年の中で10月が好きだという人は多いかもしれません。10月は実りの秋、読書の秋などと形容される秋を代表する月で、画名は神奈月という洒落た表現もあります。なんといっても抜けるような青空と心地よい風が一番の魅力でしょう。ところで皆さんは昼夜を問わず、たまには空を眺めることはありますか？日食や月食など特別な時は、 マスコミが事前に知らせていますから、天を仰うこともあるかもしれませんが、普段はあまり眺めないのではないでしょうか。観天望気という言葉があります。その意味は、雲の形や動き、風の吹き具合、太陽や月の見え方などによって経験的に天気を予想することです。私が幼い頃、きれいな夕焼けなら明日はいい天気だ、星がきれいな夜の翌日は快晴だ、月に傘がかかっていると雨かもしれないなどと教わったものです。また近所には雨が落ちると大声で触れて回り、急に夕立が来るのを知らせてくれる天気予報の名人のおじさんがいました。現在は気象予報も科学的データをもとに、市町村単位で時間ごとはもちろん、週間予報までテレビやインターネットなどで情報を提供されていて、大方の予報は的中しています。私は空を見て、目安となる山にかかる雲の具合や風の吹く方向、強弱などで天気を予測します。不思議とこれも当たるものです。皆さんも経験をもとにした自分なりの天気予報をお持ちだと思います。確かにテレビなどの天気予報に頼ることは賢明ですが、自分で空模様を読むことも楽しみです。ぜひ習慣づけて子どもたちにも教えていきたいものです。視聴雑感でした。
みんなの広場です。8月22日、伊万里市は福岡都市圏からたくさんの観光客を呼び込もうと、伊万里の自然や食などが満喫できるバスツアーを開催しました。参加した福岡県内の24人はベイナスの収穫や焼き物の絵付け、梨狩りなどを体験。伊万里おもてなしの会などによる地元食材を使った21品目の豪華ランチを堪能するなど、伊万里ならではの魅力を実感していました。9月8日、外国人との交流を通して国際理解を深める国際交流広場が市民センターで開かれました。参加した小中学生29人はボリビアや中国の家庭料理を作って食べたり、ゲームをしたりと、身振り手振りを交えながら外国人講師たちと交流し、外国の文化を楽しく学ぶ一日を過ごしました。9月10日、結婚式の企画などを手掛ける伊万里市に本社がある IKK グループが、偉人らの実話に関する本、心に響く小さな5つの物語1と2を480冊を市内の小中学校24校に送りました。子どもたちに夢を叶えてほしいと寄贈されたもので、金子社長は、子どもは地域の宝であり将来の日本の力、本が役に立てば幸いと話していました。スポーツです。9月15日、伊万里市教育長杯第5回中学校ニュースポーツフェスティバルが京成中学校で行われ、市内7つの中学校から77人の生徒が参加しました。ペタンク、カローリング、オーバルボールの3種目に仲間と協力しながら挑戦し、心地よい汗をかいていました。また他校の生徒との交流も深め合っていました。第8回市近郊卓球大会が9月9日日曜、国見台体育館で36チームが参加して行われました。同じ日、第14回ライオンズ杯争奪グラウンドゴルフ大会が国見台球技場にて行われました。市民スポーツ。8日祝日、国見台陸上カーニバルが9時から国見台陸上競技場で、 11日木曜、シローレンシルバー体育大会が9時から国見台球技場で、14日日曜、伊万里スポーツデイ8時半からペタンク大会が国見台球技場で、新体力テストが国見台武道館で、9時半からキーズスポーツフェスバルが国見台陸上競技場で、18日木曜、ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、20日土曜、小学校陸上運動大会が8時15分から国見台陸上競技場で、21日日曜、市民バレーボール大会が8時半から国見台体育館で、28日日曜、市近郊ジュニアバドミントン選手権大会が9時から国見台体育館で、11月2日金曜から4日日曜、市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会が9時から国見台野球場で、3日土曜、伊勢地区中学生新人ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、4日日曜、ベースボールフェスタ in 伊万里、9時から国見台野球場でそれぞれ予定されています。町民スポーツ、6日土曜、大川地町民ニュースポーツ交流会が9時から大川地小学校で、14日日曜、立花地区町民運動会が8時から立花小学校で、東山城町民体育大会が8時40分から東山城小学校で、21日日曜、大坪地区町民運動会が8時から伊万里中学校で、28日日曜、南畑町内一周駅伝大会が8時半から、夢岬クロスカントリー大会が8時40分から伊万里夢岬公園で、松浦町民グラウンドゴルフ大会が9時から松浦運動広場で、東山城町民駅伝競争大会が9時から、11月4日日曜、黒川町内一周駅伝競争大会が9時から、やってみうだ2012 in 大川町東京舞山会カップジュニア駅伝大会が11時半からそれぞれ予定されています。教育と文化です。4月16日と17日に実施された平成24年度全国学力学習状況調査の結果が文部科学省により公表されました。今後も伊万里市として力を入れていきたいこと、一つ、授業における指導方法を改善し学ぶ意欲を高める指導や、自ら考え主体的に学ぶ指導を行い、基礎的基本的な知識技能の確実な定着を図る。また課題とされる知識の活用力や技術力を高める指導にも努める。一つ、学習習慣の面では家庭学習の量が少なく、家庭学習の内容や方法についても課題がある。そこでこれまでの家庭学習を全面的に見直し、学習の定着につながる効果的な家庭学習に努めさせるようにする。命の教育やいじめを絶対に許さない教育、情報モラル教育など、心の教育のさらなる推進や規範意識の向上を図るなどです。
教育と文化を続けます。伊万里市男女共同参画懇話会伊万里プラザ。男女共同参画のキーワードは共同です。これは協力して働くことであり、性別にかかわらずそれぞれの能力や得意なことを生かしてみんなで支え合うことです。地域によっては道路や公共施設の 清掃奉仕作業などを欠席した場合、礼不足金として一定の金額を徴収しています。しかし出席していたにもかかわらず、女性だからという理由で礼不足金を徴収するところがあります。礼不足金の男女差をなくした地区では住民の不満もなく、スムーズに運営ができているそうです。地域連帯でこの問題について話し合うことが大切でしょう。それぞれを尊重し合う男女共同参画社会が一日も早く実現することを強く希望します。なお、出前講座を希望する場合はご連絡ください。連絡先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。 8月29日、市民センターで童話問題講演会が盛会に開催されました。今年は創作舞踊家の花焼元秀さんを講師に招き、人を信じて人を頼らずと題した講演が行われました。講演の中で花焼元秀さんは、旅役者の娘であるがゆえに心ない差別や偏見、裏切りを受けた過去など波乱万丈の人生を、父との絆や人とのつながり、諦めない心などで乗り越えた経験を語り、人生いつだってやり直しができる、何もしなければ何も変わらない、などの多くの人間味あふれる熱いメッセージを参加者に送っていました。郷土の文化財、遺跡から見る伊万里の歴史、その6、鈴桶遺跡。腰岳の北西側丘陵の標高約120メートルの地点、二里町川東あざ鈴桶に所在します。この遺跡では縄文時代後期の石器が製作されていました。石器作りはまず材料となる石材の原石を打ち割って、道具作りに適した型の破片、白片を作ります。さらに加工して石属などの道具を作り上げます。鈴桶遺跡で出土した遺物のほとんどは、腰岳で産出する黒曜石製の石人と呼ばれる縦長の規格的な白片や、それらを打ち割って生じた石くずなどで、その他の遺物はありませんでした。石人はさまざまな道具作りに適していたため、大量に必要とされた白片です。また石人を作るには、石を一定の形に割るという高度な技術が必要です。つまり鈴桶遺跡は、高度な技術を持った集団が石人を作った工房のような場所だったと考えられます。これは縄文時代の石器作りの優れた技術を示す貴重な資料として活用されたり、考古学者の研究テーマに取り上げられることもしばしばです。ほがらかページです。9月4日、市内女性の最高齢者を塚部市長が訪問し、長寿のお祝いに記念品を贈呈しました。新店長の前田清さんは現在109歳。伊万里市だけでなく、県内の最高齢者でもあります。今も健康診断の結果で異常はなく、家の周りの散歩を日課にしている清さんは、伊万里牛やうなぎなどが好物で、3食好き嫌いなくしっかり食べているとのこと。また時折ビールや日本酒もたしなまれるそうです。マイペースな性格で、長生きの秘訣はくよくよと考えず根に持たないこと、ひ孫と会うのが一番の喜びだと話し、塚部市長に国内最高齢者を目指してと声をかけられると、嬉しそうに大きくうなずかれていました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の2人の高齢者を、塚部市長が9月3日に訪問し、記念のメダルを贈呈しました。二里町の 岸川美佐子さんは今でも新聞を隅々まで読み、刺身や鶏の唐揚げが好物で3食しっかり食べてお元気そのもの。運転免許を55歳で取得し、90歳近くまで運転をしていたそうです。カラオケやゲートボール、大正ごとなど多趣味で、長生きの秘訣はくよくよしないこと、自分のことは自分でする、あとは友達をたくさん作ることだそうです。立花町の松尾中さんは今でも3食好き嫌いなくしっかり食べ、中でも娘さんお手製のよもぎ餅を特に好んで食べられるそうです。明るく楽しい性格で、三味線やカラオケ、踊りなど多趣味、また頑張り屋で80歳過ぎまで畑仕事をされていたとのこと。長生きの秘訣は何にでも好奇心を持ち、好きなことに打ち込むことだそうです。8月24日市民会館で創造と連帯の輪を広げて心豊かな21世紀をテーマに、第41回市老人福祉大会が開催され、市内の老人クラブ会員など約1000人が参加し、多彩なイベントなどで賑わいを見せました。ストップ熱中症、ストップ脳卒中と題し、新武雄病院脳神経外科部長の大中洋平氏の講演が行われました。9月12日第66回市老人クラブ連合会ゲートボール大会が国見台球技場で行われ、市内から26チーム約150人が参加しました。我が家のアルバム、脇田町脇田の木下亮さん、あずささんの長男翼ちゃん2歳1ヶ月。僕はじいちゃんばあちゃんと遊ぶのが大好き。車にも目がなくって車博士と呼ばれてるんだよ。ご飯ももりもり食べるんだ。この頃納豆やケーキの美味しさに目覚めちゃったんだ。お父さんから一言、翼の笑い声は明るい我が家のシンボル。最近はおしゃべりが上手になったね。翼とお話しする時間が何よりの楽しみだよ。両手を広げて肩の上まで上げ、嬉しそうな笑顔で滑り台で遊ぶ写真です。ほほえみさん、新店長2区の平井ひろ子さん23歳、保育士として伊万里幼稚園に勤務しています。大好きな子どもたちと貴重な時間を過ごせていて幸せ。子ども一人一人への心配り、目配りを心がけています。大好物は居酒屋メニュー全般です。休日は友達とカフェに行ったり、プチ旅行をしたりしています。女だけの10人以上が集まる月1回恒例の女子会も毎月の楽しみの一つですね。趣味は映画鑑賞。映画館にもよく通っていますよ。好きな男性のタイプは家族思いで優しくて面白い人。白い綺麗な歯並びを見せた明るい笑顔がチャーミングです。四季の歌。赤米の穂波弥生の風はらむ。赤米の穂波弥生の風はらむ。伊万里ホトトギス会大久保佳秀さんの句です。切り開く小野サビインカ北西の海羅に日本のしるべ頼むも。切り開く小野サビインカ国勢の海羅に日本のしるべ頼むも。伊万里白露短歌会 中西信之さんの短歌です。
続いて暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。第8回ボランティア祭りが8日祝日10時から伊万里市民センターで開かれます。お楽しみ抽選会をはじめ、うどん、ぜんざい、焼き芋などの屋台、餅つき、おこと、車椅子の体験や、みんなで遊ぼう、ホットボンドと楽しいことがいっぱいです。皆さん、お出かけください。問い合わせ先、伊万里市社会福祉協議会、電話 22-3931。波多津港祭りが7日日曜正午から波多津漁港北川広場で開かれます。恒例の海と山の幸のバーベキューや一般の人も参加できるロコギレース大会に加え、今回は新たにマグロの解体ショーや花火大会、カラオケ大会などの企画を用意して皆さんの来場をお待ちしています。問い合わせ先、波多津公民館、電話 25-0001。 皆さんに森林、林業、木材産業について理解を深めてもらうことを目的に、県産木材を使ったガバイジャー木祭りを8日9時から伊万里木材市場周辺特設会場で開きます。問い合わせ先、農産漁村整備課林務水産係、電話 23-2591。 あなたと私の生活展を8日祝日10時から市民センターで開きます。消費者問題に関する事例や対処方法を紹介します。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。障害者虐待防止法が10月1日から施行されました。この法律は虐待によって障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐためのものです。障害者の安定した生活や社会参加を助けるため、みんなで虐待防止に取り組みましょう。障害者の虐待に関わる通報や届け出、支援などについては福祉課社会福祉係、電話 23-2156 までご連絡ください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。終演前の乳幼児とその保護者が集い、歌や簡単な制作などを行うつくちんぼランドは17日水曜10時から黒川公民館で、10月生まれの乳幼児とその保護者が集うお誕生会は24日水曜11時から子育て支援センターポッポであります。いずれも予約が必要です。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 無料調停相談会が10日水曜10時から市民センターで開かれます。内容は金銭問題、夫婦親子関係、相続、土地問題、建物問題、交通事故などで困っている人に裁判所の民事調停委員、家事調停委員と弁護士が相談に応じます。問い合わせ先、伊万里調停協会、電話 23-3340。 解雇や賃金不払い、労働条件の切り下げなど困ったことや疑問に思っていることはありませんか。労働問題解決のための合同巡回労働相談会が20日土曜10時から市民センターで開かれます。問い合わせ先、佐賀県雇用労働課、電話 0952-25-7100。 今月は土地月間です。一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用計画法により契約締結後2週間以内に買い主が土地の利用目的及び取引価格などを届け出なければなりません。詳しいことは企画政策課電話 23-2124 でお尋ねください。ゴミの減量化を推進するため、マイバッグでレジ袋を減らしましょう。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 婚活イベントの紹介。21日日曜10時から、市内在住在勤の独身者もしくは結婚を機に伊万里市に住む意思がある人を対象に、ピザケーキ作りを行います。参加費は1500円、定員は男女各15人です。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 市役所では毎週火曜午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。シャワーは不必要に流したままにしない。45度のお湯を流す時間1分間短縮した場合、年間でガス約1760円、水道約1000円の節約になります。またドライヤーは短時間で多くの電力を消費します。タオルで髪をよく拭いてから使いましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 伊万里特別支援学校の児童生徒が学習発表や作品展示、作業学習で作った製品の販売学習を行う発展祭が13日土曜9時半から伊万里特別支援学校で行われます。問い合わせ先、県立伊万里特別支援学校、電話 23-8554。 県の人権・童話教育研究大会が26日9時半から多久市中央公民館他の会場であります。参加費は1500円。問い合わせ先、佐賀県人権童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 国有地を売却します。売買物件はすべて現況引き渡しで、原則として申し込みの先着順により契約相手方を決定します。申し込み期限は31日。詳しくは佐賀労働局総務部総務課会計第二係へお尋ねください。電話 0952-32-7155。 伊万里市文化祭を開催します。合同芸能発表会は11月4日日曜10時から市民センターで、入場料は300円。内容は長唄、民謡、大正ごとなど、その他展示や発表があります。期日がそれぞれ違いますので、伊万里市文化連盟橋口さん、電話 23-0933 へお尋ねください。11月1日から10日までは伊万里を美しくする市民運動、市民大清掃の期間です。なお公共施設の清掃日は11月4日日曜。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 次は募集です。市民ゴルフ大会が11月14日武雄嬉野カントリークラブで行われます。申し込み期限は31日。問い合わせ先、伊万里市ゴルフ協会事務局チャレンジスポーツ有限会社内、 電話 22-5123。 今月の行事、市民センターではピアノおさらい会が7日2時半から、秋の経営セミナー落合博満講演会が10日午後6時から、緩和ケアを知ろう市民公開講座が13日2時から、ピアノとエレクトーン発表会のリトルコンサートが14日1時から、市民図書館1日から15日までは特別整理のため休館します。一般上映会28日2時半から、子どもミニ上映会毎月第3日曜2時半から。なお、催し物はすべて無料です。休館日は1日から15日の特別整理日と22日と29日です。10月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー、無料で秘密厳守です。法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。情報広報課市民サービス係、電話 23-2133 でご予約ください。人権相談は第1と第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は毎週月曜から金曜10時から4時まで、行政相談は第3金曜9時から正午まで。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで、会場は税務課で。予約電話番号 0955-23-2152。 予約制の年金相談は市民ロビー前1階面接室で毎週金曜9時半から3時まで、予約電話番号 0955-72-5161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室、毎月第4木曜10時から3時まで。心の健康相談、福祉課社会福祉係、毎週月曜から金曜、ただし水曜を除きます、9時から3時半まで。女性相談は毎週月曜と水曜9時から4時まで、面接相談には予約が必要です。また毎月第1と第4木曜10時から4時まで。相談電話番号 0955-22-6763。 一人で悩まずご相談ください。佐賀県宅地建物取引業協会による不動産相談、会場は市民相談コーナーで、毎月第2木曜10時から3時まで。10月15日から21日は行政相談週間です。登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で国など役所の仕事について苦情や意見、要望はありませんか。市では総務大臣に委嘱された行政相談員による相談を毎月第3金曜9時から正午まで実施しています。相談は無料で秘密は守られます。また10月8日に市民センターで開催されるボランティア祭りでも相談を受け付けます。時間は10時から正午まで。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
ピノキオ木工芸表彰作品紹介。夏休みを利用して子どもたちに木に親しんでもらおうと、市内の小学生を対象に夏休みピノキオ木工芸作品コンクールが開かれ、90点の応募がありました。8月31日の表彰式で塚部市長は、
どの作品もアイデアがよく、技術も素晴らしい。木のぬくもりや優しさを感じるような力作ばかりでした。この貴重な体験を皆さんの成長のために生かしてほしいと受賞を祝いました。テーマ部門ツリーの最優秀賞は二里小学校1年の浦川光さんのクジラのツリー、優秀賞は大坪小学校5年の岩永美優さんの魚ツリー、フリー部門最優秀賞は二里小学校4年の浦川美月さんの恐竜の親子、優秀賞は牧島小学校2年の石丸翔陽さんのびっくり戦車。素晴らしい作品の写真が載っています。編集室から、上野動物園にパンダのカンカンとランランが登場したのは今から40年前、その愛らしい姿で空前のパンダブームを巻き起こしました。2頭はこの年の日中国交正常化を記念し、友好のシンボルとして中国から贈られたものです。しかし現在領土問題などで日中関係は緊張しつつあります。中国の反日デモなどに対し、皆さんの中にはなぜこんなに目の敵にされるのかと困惑している人も多いと思います。また一方では中国製品をパクリばかりと思い込んでいる日本人もいるようです。中国はその昔、紙や印刷、羅針盤、火薬の四大発明をした国。日本人の生活はその歴史的な恩恵を少なからず受けているのです。どうも私たち人間はある一面だけを見て相手を誤解してしまう性質があるようです。交流を重ねて冷静に話し合いながら理解を深めるなど、パンダのようにゆったりと構えることも大切ではないかと感じます。9月1日現在の人の動き、男27,617人、女30,080人、合わせて57,697人で前月より10人減っています。世帯数は22,452世帯で前月より18世帯減っています。これで広報伊万里10月号を終わります。
先日、保育園児の孫の運動会の応援に行きました。0歳児から6歳児までのかわいい盛りの園児たち。かけっこの番にスタートラインにつき、スターターの先生の笛の合図に一斉に走り出します。小さい手足を必死に前へ前へと走ります。両手を高々と上げて、次々とゴールの白いテープを切ります。その一生懸命さに、私は拍手をいっぱい送りました。天高く青空が広がり、秋風が心地よく感じられます。今年は幸い台風の襲来もなく、田んぼには黄金色の稲穂がたわわに実り、豊作間違いなしのようですね。実りの秋到来です。いい季節になりましたね。皆様どうぞお健やかにお過ごしくださいませ。では来月号までごきげんよう。